ラジオパワ
ロ。皆さんこんにちは。松戸ラジオポワロがお送りするレッツメイク松戸アクティブ。千葉県松戸市を元気にする情報や松戸を知っている皆さんが元気になるお話、よもやま話などなどをこちら小根本公園前ラジオポワロ K スタジオからお送りするポッドキャストラジオです。ポワロとはフランス語でネギのこと。松戸といえば焼きりのネギという答えが最も多かったのでこの名前になりました。雨がすごかったです。パーソナリティの上条英子です。そして
雨は怖いですね、かっちゃんです
の同級生コンビでお送りいたします。いや怖かった、
うんうん、だって夜中ずっと降ってたでしょ。
そうなんですよ、うん、でも特にも風と雨が一番すごいのが夜だったから、
うん、風はその昼、うん、夕方かな、すごい飛ばされるというか傘持ってたら本当飛ばされるような、
うん、そうだよね、うん、で長かった線状降水帯っていうのが、うん、もうそれこそ日本列島1000キロに及ぶような細いね、うん、雨雲でずっと通り過ぎるまで降り続いてるっていうのはね、すごい怖かったですし、うんうん、でこの辺りですね、あの松戸市小根本岩瀬付近はあの崖もあるので、うん、あの警戒レベル4まで上がりまして、うん、いやちょっと巣はこれは避難っていうぐらいちょっと周りがね大丈夫かなと思ったんですけれども、いやでもあの江戸川もね、あの上がった後すごかったです。もうあの1段目の土手っていうのかな、1段2段3段ぐらいあるでしょ土手って。1段目の土手はもう完全に水没で、もう遠くの方に木が生えてるぐらいな感じだったんで、いやもうね、でもいろいろ農作物の被害とかもたくさんあったと思いますし、で避難所もたくさんね開設されましたけれども、まあ大きなことは松戸市内はなかったようですが、いやそれでもねあの結構あの車が出られないとか、うん、あの陸橋の下が水没とか ね、
いつものね、
そういつものところがね、
登場に行くところのね、うん、冠水しちゃってね、
冠水してました、うん、怖かったですけれどもね、うん、皆さんねご無事でしょうか、うん、いやでも本当にねああいう雨が降ったり大雨が来たりとかすると、うん、やっぱりちょっとそういったことの備えもね必要だなと思いますね。まあ、地震が多いと地震のこと気になるし、うん、雨が多いと雨のこと気になりますけれども、ね、まあ、いろんな多方面にわたってねいろいろとちょっと備えをしとかなきゃいけないかなと思います。いやでももうあんなのはあんまりもう嫌だな。
でもまだ梅雨に入ってない
だから
、うん、まあ、そろそろかもしれないけどね、やっぱり、
いやもう梅雨だよ、
ね、あ梅雨、
うん、梅雨、もう梅雨です、うん、こんなんでもう梅雨じゃないとは言わせない、うん、ね、もうちょっと梅雨だと思いますけれどもね、うん、いやでも本当に皆さん気をつけていただければと思います、はいはい、そしてあの先週もちょっとお伝えしたんですけれども、はい、私あのライブニュースジェイコムさんのライブニュースに生出演しますので、はい、皆さん見てください、はいはい、
あの動いてる姿が、ね、
そうです、いやいや、ある意味見なくていいんだけど、ある意味動いてる私
声だけじゃなく
そうそう、あの全体的に動いてます、はい、6月9日金曜日12時30分から12時55分の、ライブニュースですね。そこで、松戸まちづくり会議会長としていろいろな催しへの取り組みですとか、今後の催し物のお知らせなどをさせていただきます。生です、
生
出演でございますのでね、 J コムチャンネル、ケーブルテレビは11チャンネルです。番組名ライブニュースで、アプリでねドローカルというアプリでも見れますので、はいはい、よろしければ皆様アプリをインストールしていただいて見れます、はい、結構長いこと見れます、
うん、
多分
あの再放送というか何回も見れるということですね。
何回もね、はい、で J コムつけるとやっているというね、うんうん、なので皆さんよかったら見ていただけたらと思います。まあちょっとね今年やっぱりすごいたくさんイベントが企画されています、うん、はいはい、で私もちょっと頑張って関わっていこうと思ってるんですけれども、うん、新しいちょっとあのイベントも出てきてまして、うん、あのおなじみのねビアガーデンだったりとか、はい、ラス様だったりもあるんですけども、それ以外のちょっとあのイベントの企画もあるので、うん、ちょっと今ね鋭意企画中ですから、はい、そのような取り組みに対しての、ね、意気込みなども語りたいと思っておりますので、うん、よろしかったら皆様見てください、はい、そしてですね、
はい、
7月の頭ですね、うん、こちらちょっと先日もねあのご紹介させていただきましたが、小さな旅から見た千葉県、はい、こちらは NHK の、 あの小さな旅ですね、あちらのアナウンサーの山本さんが来ていただいて、いろいろとそういったね、あの松戸のお話、あと千葉県の話をしてくださるという、う ものなんですけれども、
講演会、ね、
はい、講演ですね、はい、はい、で講演の他にハープの演奏、アルパの演奏ですね、うんうん、もありますので、あと、まあ、あのかっちゃんも出ると言っていた朗読の回もあります。で朗読も聞けると、はい、軍読か、
はい、これね、はい、あの、ま、山本さんはアナウンサーなので、
はい、
講演はその皆さん聞けると思うんですけど、うん、オープニングのこの、
はい、
ハープの曲、
はいはい、
アルパ、曲が、うん、なんと、
はい、
松戸市民の歌、
うん、あー
知ってるは知ってるは知ってる人は知ってる、知らない人は知らない、
知る人は知るけど知らない人は全く知らない、
逆にね、レアよ、
うんうんうん、
聞いたことない人は松戸市民の歌っていう歌があるので、うん、
ありますこれあれだよね、なんか
時間の中で
市民の方が作った歌 の、 あの一番こう優秀作品みたいな感じなんですよね、うん、
あの松戸市役所でちょっと昔は流れてました、
うん、あ、そうなんですね、だから知ってるのね。てか私はねこれあの選ばれた時のあれも聞いたことがあって、うん、であのこの間もちょっとたまたま機会があって聞いたんですけれども、うん、なんかちょっとあのあれですよね、ほっとするような感じの、
うん、ちょっと爽やかな
爽やかな明るい、はい、うん、歌なので、じゃあそれの
よかったら、そうです、ね、なぜかというと松戸市の80周年なので、ね、
そうですね、あの今イベントはね、うん、こぞって言っておりますが松戸市80周年市政施行80周年、うん、そして千葉県は150周年ということでね、はい、ちょっとあの記念のね本当にアニバーサリーイヤーとなっておりますので、
うん、なのであえてこの曲をオープニングにかけるという、
なるほど、
なので貴重かもしれない、
そうですね、あんまり聞かない、
ある意味、うん、だって流さないもん、ね、そんな松戸市民の歌って、うん、流す場所がないもんね。
で多分ね検索すると聞けるんですよ、
うん、
でこの間ちょっとそれで聞いたりとかしてたんですけども、うん、はい、日時2023年7月2日日曜日です。開演は13時、そして会場は松戸市民劇場、松戸駅西口徒歩5分です。費用は1000円です。問い合わせとチケット申し込みは NPO 法人松戸市民劇団までということで、うん、こちらは代表電話番号が石上さんの番号になってますね、はい、ちょっと申し上げます。石上ルミ子さんの電話番号です。 090-8101-9347 090-8101-9347 です。こちらまでお申し込みいただけたらと思います。いやでもね、あの演奏あり、はい、そして軍読あり、
そう、軍読もねちょっと変わった軍読なので、ね、
は
い、そう、
軍読は何ですかこれ、
ね、絶賛練習中です。
松戸市内各地を読み込んだ新作、うん、松戸ふるさと唱歌の軍読、
そうです、地名を入れた、うん、ちょっと五七五的な感じの短歌のような、短歌のような消化のような、
軍読は何人ぐらいでやるんですか、また、
ね、総勢25名、うん、男性3名、あと女性と、ちょっと衣装も凝ってね、
へ、
ちょっとね見せ方もちょっと今年
すごい、
今回はね
なんかね、だからあの合唱団の語り版みたいな感じだもんね。
そうですね、軍読だからね、
軍読はね、うん、いや松戸ふるさと消化いいですね。
これはね石上さんが考えた、うん、地名、ね、土地の、
うんうんうん、
あの入ってくるんです、
ね、あの振り向かないでどこそこの人のあれも好きなんだけど、ね、エメロンシャンプーのねあの元 CM ソングの、うんうん、あれも松戸のね各地のことを織り込んだ歌をよく市民劇団さんで歌ってくださってますけれども、じゃあ今回軍読でそれが聞けるということですね、はい、でまあ、山本さんは、まあ、皆さんご存知だと思いますけれども、うん、まあ、番組内で取り上げられた県内各地でのエピソードや地域で活躍する人々について語りますということですよね、うん、いやでもちょっとね、あのいろんな裏話や、
はい、
うん、あの今まであってあまり表に出てないようなね、うん、話もあると思いますので、ね、皆さんよかったら7月2日日曜日開演1時からです。で会場は開演の30分前ということですので、こちら申し込んでいただいてぜひ聞きに見に来ていただけたらなと思います、
はい、
そしてこの7月2日もそうなんですけど、7月1日2日再三再四ちょっとこれは言っておりますが私どもがですね、あの開きます七夕と蛍の夕べ in 春雨橋浸水広場も7月1日2日行われます。3時から21時、15時から21時、小雨結構です。好天は中止ですが小雨結構です。で場所は春雨橋浸水広場なんですけれども、こちらはもう3時からはその蛍はねまだ光っていませんが、
そうですね、
キッチンカーもあります、はい、そして大道芸の皆さんや、うん、バルーンアート、うん、あのいろいろなものを作ってね風船 でそれで見せてくれるあの方がいらっしゃいます、
うん、
で、まあ、ホタルを見れるのはだいたい日没、うんうんうん、7時半ぐらいからなんですけれども、こちらねホタルの鑑賞が、あのホタルのね、なんて言うんでしょうね、展示車、うん、展示をするためのちょっと屋根を作って、うん、あのシートでこう塞がってるんですけども、うん、もうね終わりの方8時過ぎとか8時半ぐらいになったらパッとそれね開いちゃうんです、もうすでに。
あ、開けるとか、うん、開放するって感じ。
そうそうそう、開放ですね、うんうんうん、だからオープン展示と思ってください。なので例えばその普通にね草むらにいるような感じのホタルちゃんも写真撮れたりとかします。なんかすごい映えると思うんですよね。でもう自然とね、自然と馴染むホタルを見ていただくと。そして七夕飾り、あの笹もねご用意しておりますので、そちらに願いをぜひ書いてください。七夕と蛍の夕べですのでね。で短冊に願い事を書いてくださったお子様はですね、こちらね松戸神社境内でも実は同日開催をしております。こちらはもう6時から18時から21時でビオトープの中にあります。蛍ちゃんがねいますので、で短冊を春雨橋で書いた子も、で松戸神社境内で書いた子も松戸神社境内でおもちゃをプレゼントします。こちらなくなり次第いい、ね、そう終了なんだけど、うん、光るおもちゃですよ皆さん。
じゃあ、うん、そこでまた蛍と一緒に光る。
そうなの、なんかそれがワクワク感がねうん、うん、あります。で先着ね1000名なので、うん、はい、あのご了承ください。
同じ、うん、1日です。1000、
うんとね、2日間で
2日間です、ね、うん、
だから500になるかな、はい、はい、なんでね、うん、ちょっと早めに来てねそれ短冊書いていただくのもいいかなと思います。いやでも本当にねあのキラキラしたおもちゃって楽しいし、うん、であとねキッチンカーなんですけれども、はい、キッチンカーはですね皆様おなじみのダイニング前さん、
はい、
美味しい焼き鳥やもつ煮込み、うん、そして皆様おなじみの八谷庵さん、
はい、
はい、あの和菓子屋さんのコロッケ、うん、
はい、
松戸焼きネギコロッケと、あと宇宙白かぼちゃコロッケということでね、うん、
美味しいよね、
美味しいです。で他にもなんかね、うん、新しいメニューが最近あるんですよ、うん、なんか出してた、
なんか手広く
手広くやってます。もういつものように本当にもうね、本当お盛んで本当に素晴らしい、ね、もうね、うん、素晴らしくいつもいろいろやってくださってるんですけども、あとはナシーブさん、ケバブのお店ですね、
はい、
でナシーブさんもすごい人気で、うんうん、あのケバブを食べながらビールを飲みながらみたいなね感じに皆さんなれるかなと思います。あとお子様向けには光る飲み物とか、これもすごいですよ、光る飲み物、
あ
ピカピカした、
なんとなく、うん、はい、
そうピカピカしたのに入ったジュースとか、うんうん、あとお菓子とか、容器が光るね、はい、お菓子とかデザートなんかもありますしね、うんうん、そして本部、松戸まちづくり会議の本部ではですね、うん、日暮商店さんよりすぐりのワイン、
あ、はい、ソムリエだしね、
はい、ソムリエの我らが同級生が選んだ、ね、うん、ワインもあります、はい、そして缶ビールとかそういった飲み物もありますし、で河合精肉店さんのコロッケとメンチ、
あ、美味しいやつだ、はい、
でブランジェリーラマシアさんのガーリックトーストっていうかね、うん、ガーリックラスク、
また美味しいやつだ、
そう、これはね、うん、もうワインにめちゃくちゃ合うということで、
うんうん、
ね、だからちょっとその座ってくつろぎ食べて飲み、うん、そしてホタルを見れるというね、うん、素敵でしょ、はい、
で家族でね、
そうなんですよ、
おもちゃだかお菓子だか、
そうですよ、
ね、たくさんあるし、
うん、でそれでね、うん、お子様はそのまま神社の方に行っていただいて、うん、おもちゃもらっていただいてもいいですし、うん、神社境内の方もすごくねいい感じなんですね、
うん、
の神社の雰囲気、うん、そして七夕、うん、そして蛍って、ね、全部ぴったりなんで、うん、こちらもぜひ見て、
ちょっとカップルになんかったらもう最高じゃないですか、うん、
写真撮っていただいてね、
うん、
インスタに上げていただいて、ね、と思いますよ、
うん、
なんでなかなかね、あの蛍と七夕を一緒にっていうのもあまりできないというかね、うん、あのあんまりそんなに何回もできるもんじゃないので、もうここピンポイントでねやりますので、ぜひ皆さん来ていただけたらなと思います、はい、でまあ1日2日土日2日間でねやりますので、で雨は降らないことを願いつつ、
そうですね、
はい、で私はですね場内 MC やら何やらでずっといます、う
ん、本部にいらっしゃるんですか、
はい、本部にいますし、うん、うろうろもしてるかもしれません、はい、なんで、はい、なんでね、ぜひよかったら声かけていただけたらなと思います、うん、はい、ぜひお越しください。1日2日の2日間です。はい、続きまして松戸経済新聞ニュースのコーナーに参りたいと思います。松戸経済新聞ニュース、今回は話題2つですね。まずは松戸八柱駅前に理工書店、こちらが閉店ということで44年の歴史に幕という記事です。八柱駅前の理工書店が 5月31日閉店しました。同店は1979年にオープン。当時は現在の店舗から道路を隔てた向かい側に店を構えていました。社長の武藤武久さんは、現在の店がある場所は千葉銀行八柱支店の駐車場でした。1981年に商業ビルが建ち、ビルの所有者の行為で移転ができましたと話されています。武藤さんは店の経営と並行し、八柱駅前中央商店会の会長としても活動。挨拶祭り、コスプレタウンフェスタなど地元のイベントの運営にも携わりました。八柱桜祭りのメイン会場になっている駅前ロータリーの4本の桜は、1980年頃に自分たちが苗木を植えたものです。自分で言うのもなんですが、八柱駅周辺のにぎわいを作り上げてきた一人だと思いますと胸を張られています。10年くらい前までは新刊本はもちろん、コミック本、文庫本、雑誌など何でもよく売れました。夜遅くまで、電車が駅に着くたびにたくさんのお客さんが来てくれるので、23時まで営業していましたと目を細めています。閉店について、スマホが普及してスマホでも本が読める、情報収集ができるようになり本が売れなくなりました。そこにコロナ禍の外出制限が追い打ちをかけました。自分の年齢、後継者などの問題もあり閉店を決めましたとおっしゃっています。開店当時、松戸市内の書店は当店も含めて45店ありましたが、今は7店しかありません。以前は店の中がお客様でいっぱいになっていたが、今はほんの数えるほどになってしまっていましたともおっしゃっていました。こちらね、営業時間は22時までそれでもやられていたということでね、はい、本当にお疲れ様でした。私もねよく行きました。うーん、時和平中学なので、
はい、ね、駅前だしね、目立つところにあったね、うん、
であと武蔵野線で乗り換えてどこかに行くとき、ちょっとね、昔って武蔵野線とのね、神経線のね、あのすごくね、あの接続悪かったの。でも時間もあるし、はい、っていうんで、うんうん、よく理工書店さんにお邪魔して、うんうん、であのまあ参考書見たりとかね、漫画をね買ったりとか、そうキャンディー買いに行ったような気がする。そう、あの結構いろんな本屋さん売り切れで、
うんうん、
今急に思い出した、行った気がするな。
ここになら揃ってるっていう、うん、
そう、あのね、小学生の自分に割とね、あの金町ぐらいまで行ったのよ私。あの山野由紀子と二人で個人名そう、あのね、売ってないって言って、うん、でそういうの買いに行こうって言って、なんかもう売ってるところを探して、うんうん、今みたいな時代じゃないからさ、うん、足でね。そうだから、そういうね時にもお世話になったし、参考書も、あとまあ普通に、あのまああそこで本を買い、うん、でちょっとお茶でもっていう、うん、普通のね、あの日常の暮らしの本当1ページに必ずあるお店だったのでね、残念ですが本当にね、今ちょっと時代的に本屋さん少なくなっちゃってます ね、 うん、うん、ね、松戸駅前も新生堂書店さんとかね、老舗の本屋さんありましたけどね、うん、まあね、まあ、しょうがないのかなと思いますが、いやでもね、こんな長いこと本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。続きましての話題です。松戸五甲西の建設技術展示館がリニューアル、最新の建設技術を展示という記事です。建設技術展示館が5月31日リニューアルオープンしました。国土交通省関東地方整備局が建設技術に関する情報提供及び新技術の活用促進などを目的に運営する施設で、最新の建設技術や取り組みをパネルや映像、模型などで展示しています。1999年11月にオープンして以来、約27万人が訪れています。展示内容は2年に1回入れ替え、毎回テーマを定めて出展企業団体を公募しています。今回は防災・減災・国土強靭化・インフラ長寿命化技術、インフラ分野のデジタルトランスフォーメーション技術、インフラ分野の脱炭素化・グリーントランスフォーメーション技術の3つのテーマで73社が出展しているほか、国・地方自治体・大学などの取り組みも紹介しています。リニューアルオープンに先立って開かれた記念式典では、関東地方整備局長の広瀬さん、本郷谷健二市長らが挨拶をした後、屋内整備展示場の前でテープカットを行いました。 屋内展示場では出展者ごとに建設技術を紹介したコーナーのほか、古代から現代までの建設技術の移り変わりをディスプレイやパネルで紹介したコーナー、橋の仕組み、建設に使う材料などを子ども向けに分かりやすく説明した触れ合いコーナー、建設現場などで採用されている活用されている最新デジタル技術の体験コーナーなどを設置しています。災害時に活躍している災害対策車両も見学できます。屋外展示場には2011年の長野北部地震で被災した橋脚や東京新宿駅前の新宿架線橋架け替え工事に伴い撤去した約60年前の橋梁、1968年に開発された国内初の水陸両用ブルドーザーなどを展示、障害のある歩道とバリアフリー歩道を模した道路の上を車椅子で走って比較するバリアフリー体験なども用意しています。個人の来場者で展示館内の見学のみの場合は申し込みは不要です。災害対策車両の見学、職員による説明、デジタル技術やバリアフリーなどの体験を希望する場合はウェブサイトで申し込みが必要です。企業、学校など団体での見学のほか、家族単位など少人数の見学にも対応しています。開館時間は10時から16時、土曜から月曜が休館、入館は無料ですということです。はい、情報がいっぱい入ってました。
ここって結構あの牧之原団地の方だから ね、うん、ね、ちょっと駅からは遠いんだけど、うんうん、まあ、あのすごくためになるというか、あの
いいですよね、
大人の社会見学じゃないんだけど、うんうん、よく前私がいた課であの見学っていうか、うんうん、講座の一つで尋ねることをやりましたよ。
そうですね、だからどのようにして、うん、あの建物ができているとか、うん、道ができているとか、うん、あとその橋脚とかもやっぱ知っておくっていうことも大事ですし、うん、知りたいですしね、うん、でこの古代から現代までの建設技術の移り変わりってすごいことだと思うんですよ、うん、それが全部見れるっていうのはすごいなと思いますし ね、
最近はねその災害時の活躍されている、うんうん、なんかその車両とかも、ね、
あれでしょ、
展示してある
っていうの、災害対策ってことは、うん、あの免震なんだっけ、震度いくつとかになる車、うんうん、なんていうのあれ、
起震車
起震車、そうそうとかさ、うん、そういうのもあるし、うん、あと車椅子でどのようにね、うん、その歩道があの走りにくいかとか、うん、走りやすいかっていうのも、ね、すごいこれ大事で、うん、結構ねあの健常者の人が歩いてる時に道って普通に歩くけど、うん、これちょっとした車がカタンってなるとすごい大変っていうのは、う
ん
う
ん
う
ん、凸凹のね、そうそう、うん、歩道だったりとかね、
実感してみないとわからないと思うので、うんうん、皆さんねもしよかったらそういうことを考える日っていうのを作ってね、うん、行ってみるのもいいかなと思います。いやでもいろいろな単位で行けるんですね、家族だったりとかね、うん、だからあんまりその例えば企業学校じゃないよって言っても家族でみんな申し込んで、うん、みんなで行けるっていうことなんでね、そういう日を作ってそういったことについて考えるっていうのもね大事かなと思います。はい、行ってみていただけたらと思います。以上松戸経済新聞ニュースのコーナーでした。はい、続きまして、
はい、
松戸市観光協会推奨品紹介のコーナー、は
い、まだまだありますね、
まだまだありますということで、はい、
はい、
今日ご紹介するのはですね、うん、途上亭弁当、皆さん知ってますか、途上亭弁当、
はい、途上亭は分かります、でもお弁当、うん、があります、お弁当なんですね、
はい、はい、でこれあの途上亭弁当という名前がついている、うん、なんかこう豪華なお弁当なんですけれども、うん、はい、地元の名物を本格割烹の職人の技で作る美味しいお弁当ということで、こちらは割烹篠田さんのお弁当です。はい、
篠田さん
です。
はい、
松戸の名所途上亭にちなんで松戸の名産焼きネギや水戸徳川家のある水戸の梅などを使用、割烹篠田創業58年の味で目で見て美しく食べて美味しいお弁当に仕上げましたということです。はい、まあ、松戸の方は結構篠田さんご存知の方は多いかな、
はい、
矢柱霊園の近くにね、うん、ある、
ありますね、
はい、割烹の料亭でございます、
法事とかね、はい、あの使う方多いと思いますよ、
そうですね、うん、あの親戚とかね、うん、みんな集まってって、うんうん、まあ、でもあと松戸の方で、まあ、篠田といえばらっしゃい板前さんが、
うん、芸名にもなったね、
そうそうそう、板前ってついてるのはこの篠田さんで板前さんの修行していたからということでね、うん、そう、それで相当有名になりましたけれどもね、はい、そう、でもこのねお弁当本当にね、あの四角い箱に箱、うん、四角いお弁当箱に、うん、 9つのマスがあるんですね、はい、そこに1個ずつもういろんなものが入ってて、うんうんうん、もうバラエティ豊か、美味しそうです、う
ん、なんか目で見てもね、うん、目で食べれるじゃないけど
ですよね、うん、でまあ途上亭って書いてあるし、うん、これでなんかあのおもてなしできますよ ね、 すね、松戸の名産品とかね、うん、でまた水戸の梅がね入ってるんですよ、うんうん、私もちょっと大好きなの水戸の梅、うん、はい、でこちら1つ1404円ということで、うん、購入可能店はこちら割烹篠田さんの本店になります。で松戸市田中神殿という、ね、住所になりますが、はい、まあ、八柱霊園の方に行っていただければ大体わかると思うんですがね、まあ、
最寄り駅は東松戸駅になっちゃうのかな、
うん、あ、そうですね、うん、はい、あのホームページもありますので、うん、もしよろしければこちら検索していただいて松戸の名産ということで召し上がっていただけたらなと思います。途上亭弁当、はい、本日ご紹介しましたのは割烹篠田さんの途上亭弁当でした。食べたくなりましたね、
これ、ね、
はい、続きまして今週の一曲のコーナーに参りたいと思います。今週の一曲、このコーナーは、ラジオポアロ本館では楽曲のご説明のみになりますが、 YouTube 別館では楽曲もお聴きいただけます。本日私が選びましたのは沢田珠恵さんで花のせい私のオンエアという曲です。
はい、
沢田珠恵さんってね、すっごい可愛い方で、でまあなんて言うんでしょうね、すごく幼い赤ちゃんみたいな顔してるなって私思ったんですね。でとっても歌が上手、うん、ですごい歌がうまくって、はい、このなんか赤ちゃん顔なのにこんなに歌が上手って思って、うん、で彼女はですね、あの CBS ソニーのオーディションで優勝していて、1983年に優勝してて、うん、でその時の準優勝があのおにゃんこクラブのかわいそうの子さんだそうです。
はいはいはい、
で86年にその時なんか中学生だったんだって。だから86年高校生になってからデビューをされたんですけれども、うん、半年で引退されちゃってるんですよ、
うん、半年で。
であの曲もね出してすごいいい曲、うん、いいお歌だし、松本隆先生、堤恭平先生のね、すごくこの曲いい曲なんですよ。で映画の主演とかも決まっていたんだけど、半年で引退されてしまったので、なんとなく私の中でも幻のアイドルっていう感じ。うん、でもすごく CM でね、うん、この、 あの花のせいはあのオンエアされてたんですけども、それこそオンエアなんだけど、資生堂のオンエアジェルっていう歯磨き粉、
うん、
歯磨き粉って言っていいの、粉じゃないしね、あのゼリー状の歯磨きが流行ったんですよ当時。で緑はメロン、ピンクはストロベリーみたいな味と香りで、そこにミント、ちょっと子供向けじゃなくてちょっとティーン向けみたいな、それの CM に出ていて、可愛いし歌も上手だしね、えこれからが楽しみって思っていた時だったんでね、私もちょっとと思っちゃったんですけれども、ね、半年の中にギュッと詰まった彼女の魅力がきっとあったと思うんですが、こちらの曲本当に素敵な曲で、あの歌も上手なんで、ぜひ聴いていただきたいと思って選びました。それでは聴いてください。沢田珠恵、花のせい私のオンエア。ラジオポアロでは松戸を元気にする情報をお待ちしています。ラジオポアロ公式ページは fm松戸.com です。ラジオポアロで検索していただければ一番目に出ます。公式ページ内でこのラジオポアロの過去の配信も全部聞けますので、ぜひチェックしてみてください。YouTube 別館もオープンしました。ぜひチャンネル登録もお願いいたします。Facebook ページや Twitter もありますので、ぜひご意見をお寄せください。というわけで、
はい、
次回の配信まで、バイバイ。
ラジオポアロ。